こんにちは、 EYT の玉田です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを開発する開発者のためのウィークリーポッドキャスト EYT インサイド、今回もやっていこうと思います。今回の話はですね、 JSConf JP 2025 に私たちが参加してきましたので、その内容について振り返っていきたいなと思います。それではよろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、津村さんをゲストとしてお呼びしました。津村さんは JSConf JP 2025でスポンサーセッションとして発表された方になります。では自己紹介を簡単にしてもらってもよいでしょうか。
はい。はい、LINEF 株式会社ローカル UGC の津村と申します。普段は知恵袋のフロントエンドの開発をやっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではですね、簡単に JSConf JP について紹介します。JSConf JP 2025はですね、年に1回開催されている JavaScript に関することなら、まあ、何でも取り上げるといった感じのカンファレンスです。で、今回は、今年は11月16日に開催されましたね。はい。だいたいこれぐらいの時期に開発されているんですけど、はい、ちなみに、津村さんは、JSConf JP は初めてですか？それとも、今回か、行かれました？は
い、そうですね。去年も登壇して、まあ、去年は LT で登壇させていただいたんですけれど、はい、去年は、アーキテクトをやってる話をちょっとだけさせていただきました。
あ、
はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、もう、慣れてる。
全然慣れてない。もう緊張してます。めちゃくちゃ緊張してます。
では、早速、スポンサーセッションの内容に入りますか。はい。今回の、セッションのタイトルはですね、老舗の知恵と AI の二刀流で挑むヤフー知恵袋の事故らない進化というタイトルで、発表されたものになります。で、私も、はい、聞いていたんですけど、ちょっと内容について紹介してもらってもよいでしょうか。
はい。ヤフー知恵袋って結構、もしかしたら皆さんも触ったことある方もいらっしゃる方かもしれないんですけれど、ユーザーが多くて、で、まあ、事故とか障害が起きてしまった時って、こう影響が大きかったりするんで、まあ、その事故を起こさないための取り組みについて、紹介しつつ、あとはまあ最近だと生成 AI も取り入れて、まあ、品質と効率の両立ってのを実現しようと思っていろいろな取り組みをやってるんで、まあ、それについてちょっと紹介させていただいたっていう感じです。
はい、ありがとうございます。そうですね、はい、もうおそらく日本語圏のユーザーならもう知らない人はいないというぐらいのサービスだとは思うんですけど、はい、そうですよね。本当にもう大規模ということもそうですし、こう長い間もう運営されているものになるので、いろいろともうタイトルにもある通り、はい、老舗の知恵をいろいろと聞かせてもらいました、はい、そうですね、この中でそうですね、ちょっと、ま、内容は YouTube にも、はい、上がっているので皆さんも見られるのかなと思うんですけども、ちょっと聞いてみたいのは、そうですね、まずはノーミーティングデーという、はい、時に、はい、これは1ヶ月に1日その普段の業務から離れてタスクに集中して取り組むという取り組みですよね、
はい、そうですね、日頃手がつけられないような改善とかをやったりする日になってます。
なるほど。これ、私もすごいやりたいなと思いつつも、絶対そういう改善タスクって1日で終わらなかったりするよなっていうのも難しいなと思ってる方も多いかなと思うんですけど、こう、そういった場合はどういうふうに、
ね、はい。そうですね。基本的には、なんか分割して1日で終わるような分量にするっていうのが前提としてあって、それでも終わらない場合とかは、別途時間を取ってちょっと対応するっていうのはやっていて、ちゃんとマージまで行くようにっていうのは、意識してやってるって感じですね。で、なんかどうしても終わらないものとか、例えばリアーキテクトとかみたいな大きなものとかであれば、これはノーミーティングデーとかではなくて、まあ、別でコースを確保してやっているっていう感じです。
ああ、なるほど。まあそうですよね。もう。
はい。
まあとりあえずそのノーミーティングデーは取り掛かる。で、まあ時間を別途取ることもあるけれども、まあ最後でやるきっかけとしてっていう感じですごい、
ね。そうですね。はい、うん。今日もちょうどノーミーティングデーで。今、みんなやってるってところで、はい、そうです、ね、はい。
そんな中収録に参加して
そんな、あれなんですけど、はい。
はい、なるほど。じゃあ、次はですね、途中、そのレビューの取り組みでですね、はい、レビューの内容自体というよりも、そのやり取りを減らすという取り組みが途中の話であったかなと思うんですけど、はい、結構、レビューの品質をメンバー間で揃えるって、はい、あんまり私も気にしたことなかったなとは思っていて、はい、確かに必要だなとは思ったんですけど、こういったことって、っていうのはですね、ルールとして決まってるのか、それともこう、はい、暗黙的にこうしましょうみたいな感じなのか、どういった感じでこの合意を取ってるのか。
は
い、
あ、そうですね。なんか、レビュー、プルリクのレビューとかをしてるときとかに結構議論になったりすることとかあると思うんですけれど、そういうのをまあ意識的にみんな一周として書き出すようにしていて、まあそれを元に、まあコーディング規約に起こすなり、レビューの観点とかに含めるなりっていうのを、まあ合意を取りながらやってるっていう感じです。 なんで暗黙的ではないですね。はい。
なるほど。じゃあ、流れとしては、何かそういう大きなプロジェクトで、なんかこう議論していたときに、はい、そもそもこの議論のやり方を、はい、についてっていうのをまた別途批評してっていう。
そうですね。
ああ、
はい、
なるほど、なるほど。異臭として批評っていうのがすごいなんかいいなと思いましたね。はい、後で、こういろんな新しいメンバーが入ったときに、このレビューの時はこういった流れでやりますみたいなのはすごい振り返りやすくていいなと思いました。
はい、そうですね。はい。FE 定例とかでこういうなんか一周とかは週に2回ぐらい FE 定例を1時間ずつやるんですけれど、まあ、そことかで見るようにして、まあ、誰がこれをルールとして書き出すかみたいなのとかも決めてやっていってるって感じです。
ルールとして書き出す人を決めるところから、それは確かに。
でないとなんか、まあ、特定の人がその一杯書くみたいなことになっていってしまったりする場合もあるんで、まあそれを防ぐために誰が書くかみたいなのもその定例で話してたりします。
こういうコーディング以外の整備って、だいたい自主的にやる感じになってしまいがちなんですけども。
はい。
そういう使命性も確かにありですね。なるほど。
そうですね。はい。レビューに関するルールが増えるってよりかは、どっちかというと、コーディングに関するルールが増えていくっていう感じですね。
ああ、はいはい、はい、はい。なるほど。レビューの観点が、はい、増えていくっていう感じです。わ、はい、かりました。ありがとうございます。すごい。他にも AI の取り組みとかも、はい、すごい、ルールと参考になる部分があったので、皆さんもぜひ聞いてみてください。はいでは、ディスコンフ自体の話に移ろうかなと思うんですけども、簡単に全体的な感想をお互いに話しますか？
そうですね。なんか、去年よりもなんか賑やかな感じがちょっとだけ印象としてあったのと、あとは結構国内外から様々なところから来られてる方が多かったのっていう印象でした。あとはまあ、スポンサーセッションとかだと、まあ、AI 活用した時の品質と効率の両立みたいな話がやっぱり多いような印象でした。
はい。ありがとうございます。そうです。私も賑やか、というのはちょっと思ってつ、
はい、
まずあの会場が結構変わりましたよね。去年と
今年で、
そうですね、会場変わったんですけれども、今年は結構、なんですかね、こう、密度が高いというか、一応全てワンフロアで会場
を、はい
はい、回る感じだったので、確かにそれが結構の違いを生んでたのかもしれない。
確かに言われてみればそうですね。はい。
うん、そうですね。まあ、海外の方の発表、まあ、これはなんか去年もそんな感じだったんですけど、なんですかね、こう、はい、の会場の行き来のハードルがすごい下がったので、はい、それによってその、なんですかね、こう、いろんなセッションをこうつまみ食いするみたいなのが。
確かに。
やりやすくなって結構前、私の記憶だとすごいあのフロア移動して
歩い
て、
はい、あ、そうですね。
感じでした。
はい。はい、それは自分も走った。
そうですよね。なんか、そこら辺はすごい違うかなっていう感じでしたね。
はい。
私は会場はすごい変わったんですけど、結構内容は割と近かったのかもしれない。はい、本当にその、なんですかね、JavaScript をメインに取り上げるっていう意味では、はい、セッションの傾向はそんなには変わらなかったのかなと思うんですけど、ただ、あれですよね。なんか密度がすごく多くて、今回びっくりしたのが、その、セッションの開始が10時からで、最後のセッションが終わるのが20時です、
はい。
去年のイベントはここまで密度高くなかった気がして、しかもあのトラック数が4トラックあって、はい、そのうちの1トラックしか見れない。しかも、10時間丸々あるっていうのは、すごい、なんですかね、ストイックだなと思いました。いや、なかなか、そういう本当にもう、づけというか、もう、そういうイベントだったかなというふうな、私は、
はい、
はい、印象を受けました。津村さん自体は、他のカンファレンスとかは参加されたことありますかね、は
い、あ、そうですね。何個か参加したことあります。はい。
それとか比べてみたいなんだと、
はい、ですか、ね、なんか、やっぱり JS コンフは難易度がちょっと全体的に高めなのかなって思って、技術の標準化に向けての取り組みとか、Node.js のモジュールローダーの話とか、JavaScript の歴史の変遷とかって、なんか結構他のカンファレンスだとあんまり聞けないような内容がいろいろあったなっていうふうに思いました。
そうですね。本当にそう思いますね。私自身も先日は ViewFest Japan というカンファレンスがあって、はい。はい、そちらもなんかすごい人が発表をしているっていう意味では本当にすごいんですけども、なんか JSConf.jp はこう難易度、確かにおっしゃる通り難易度が高め。本当に、こう、もう JavaScript についてすごい考えてる人が参加して楽しめるっていうところで、まあもちろんその初心者向けのセッションとかもあったと思うんですけども、
はい、
本当にそういう、あんまり思いつかないですね。ここまでこの高度なことについて話してるっていうのは。
ですね。はい。
そうですね。そこは私も同感です。 あと、スポンサーブースですね。はい。今回、LINE ヤフーはスポンサーブース出していたのかなと思うんですけど、ちょっと私は全般的にそのカンファレンスの発表、セッションを聞いていたので、あまり見れなかったんですけれども、スポンサーブースは立ち寄ったりとかはされましたか？
あ、そうですね。少しだけハイボーズさんのところに行かせていただ
あ、は
い
いはい
て、
はいはい。
まあ、それはなんか、アスクザスピーカーみたいな感じで、発表が終わった後に話を聞きに行かせていただいたって感じなんですけど、はい。なんか、どういう感じで、発表を聞いた後とかに、発表されてた方に、まあ、自分が疑問に思ったこととかを聞きに行かせていただいたって感じですね。
なるほど。私も、そうですね、サイボーズさんのブースに行って、確か取り組みがもう本当になんか自由に話そうみたいな感じで、すごい、私はデザインシステムについて話したりしてたんですけど。
確かに時間によってなんか分かれてましたよね。そのブースで話す内容みたいなの
ああ、
が、
そうです、
西
そう
郷
です。
さ
そ
ん
ん
は。
な感じで、JS コンフ JP らしい内容だったかなっていうのは、はい、すごい印象的でした。
そうですね。
他になんか印象的だったこととかは。
スポンサーブースとかではないんですけれど、Google からトーマス・スタイナーさんっていう方が来られてて、その方が登壇されてて、ちょっと自分、プレゼンの時間が被っちゃってて、見れなかったんですけれど、まあ、その見れないって話をトーマス・スタイナーさんに伝えたら、その後にミニバージョンのプレゼンをやってくださるっていう話になって、で、まあ、ちょっとだけお話できたっていう感じですね。
すごい。
ちょっと前っていうか、5月ぐらいに Google I/O に参加したんですけれど、その時にも、このトーマス・スタイナーさんとお会いしてお話しさせていただいたんですけれど、まあ、今回もいらっしゃってちょっとびっくりしたっていう感じです。
なるほど、すごい。すごいですね。羨ましい。私も 聞きたかった。そうですね。このセッションのちょうど私も、スポンサーセッションの方を聞いていた
あ、
の
そうです
で、
よね。
その裏だったらで聞けなかったんですよね。一応、JS コンフ JP は YouTube でライブ動画の配信とか、録画とかもあるんですけれども、やっぱりそうですよね。生で聞いたりっていうのは、こういうイベントの醍醐味
そうです
ある
ね。
な。
はい。完全に僕、あれですね、YouTube で後で流れるってことを忘れてて、直接お話聞けたのは良かったと思うんですけど、はい。よく考えたらそうです。はい。そうですね。
いや、でも、それは聞くべきだと思いますね。
あ、そうですね。確かに。はい。まあ、デモとかをちょっとお見せしていただいてとか、そういう感じです。はい。あとは自分があんままだ読めてなかったドキュメントについて教えていただけたりとかして、そうですね。良かったです。はい。お話できてすごい。
おお、ちょっと私もこのセッション自体まだ YouTube で見てないんですけど、これちょっと一回内容を聞いてからまた津村さんに質問しようか
あ、そうし、
な。
はい、お願いします。
LINE ヤフー社も、スポンサーブースで、イベントに参加してまして、今回、あれですよね、アンケートのを取るという AI 活用度をチェックという内容で、アンケートを取っていて、これも結構最後のそのスポンサー LT で結果発表があったんですけど、ちょっと、いろいろと意外なところとかがあって盛り上がったのかなと思います。この内容の中で、確か質問内容の中で、今どれぐらい AI を使っているかっていうのと、逆に、どれぐらい AI を使いたいかっていうのを、アンケートで取るっていうのが、これが、個人的にすごい面白かったんですけども、大体の回答は、なんですかね。今は、50%ぐらい AI を使っているけども、理想的にはもっと使いたいっていう回答が多かったんですけど、すごい面白かったのが、逆に、今は AI 使ってるけど、理想的には0%なので、使いたくないっていう回答もあったりとかして、これ、ちょっとブースの担当者の方に話聞いたんですけど、こういう、ある意味、本当は使いたくないけど、使わざるを得ないみたいな回答もあって、すごい、そのあたりは面白かった。そういう
確か
人もい
に。
るのかっていう。いや、本当に人それぞれですごい、
そうです
そういう
ね。
ところは、よかったなと思います。こちらのブースのアンケートについてなどは、公式ブログの方にも、記事が載る予定ですので、そちらも、ショーノートのリンクの方から見てみてください。じゃあ、最後に、セッションについて、ちょっと話そうかなと思うんですけれども、津村さんはあまり、見れなかったのかなと思うんですけれども、その中で、お互いにその印象に残ったセッションみたいなのを話せればなと思うんですけども、何か聞かれたりしました？
まあ、大規模プロダクトで実践する AI 活用の仕組み作りっていう発表を聞かせていただいて、まあ、そのルールのチームでの生成 AI 活用を進める上でどういうふうにルールを管理するかっていう話で、それ自分たちのチームでもすごい参考になりそうだなと思って、まあ、今日もノーミーティングでやってるって話だったんですけど、もう早速ちょっとルールを整備するって話とかで参考にさせていただいてます。
これはそうですね。いや、実際何から決めればいいのかわからないっていうのは正直個人的には
あ、はい、そうですね、うん、今回は自分たちはユニットテストの置き換えっていうのをやってるんで、まあ、それを進める上で、まあ、どうせならルールも一緒に作っていって、他のユニットテスト書くときとかも、まあ、その基本生成 AI がうまいこと生成ベースをできるようにっていうのをやれるように今取り組んでるって感じです。
ああ、なるほど、
はい、
じゃあ、はい、ユニットテストに活用するっていう目標が、はい、あると確かに、
そうです、
そうですね、そこから、はい、確かに、はい、
ちっちゃいところから広げていこうかなと思ってて、うんうんうん、まずは、はい、そこからって感じで、
それはすごく良いねと思います。
はい、
そうですね、
まあ、ルールがその陳腐化しないようにみたいなのもお話の中にあったりして、はい、そういうのも自分たちのところでちょっと参考にしたいなと思ってて、コマンドみたいなのを用意されてたりしたんで、それはまだちょっと、まあ、とりあえず一旦ルールを作ってからそういうコマンドみたいなのは作ろうとは思ってるんですけれど、そうですね、似たような感じで進められたらと思ってます。
なるほど、コマンド、はい、コマンド、そうですね、私も本当になんか個人的なものは作れるけれども、プロダクト共通で使うコマンドって、はい、あんまり、そうですね、はい、これもセッション聞かないと全くわからないと思うんですけど、はい、まあ、そういったヒントとかもいられる
ですね。そうですね、はい、
ちょっと本当に今回もう4分の1しか聞けないんで、
そうですね、
どうしようもないですけど
分身できないですもんね。
はい、そうやってみます。そうですね、私はそうですね、あの気になったのは、これはキーノートなのでもしかしたらあの聞かれたかなと思うかもしれないんですけど、あの、
はい、
11時からのキーノートで、From Chaos to Harmony a History of JavaScript という、はい、キーノートのセッションがありまして、これは、まあ、その JavaScript の歴史について振り返る、
はい
はい、内容だったたんですけれども、これはすごく個人的には刺さった内容で、多分もう誰も JavaScript が誕生した頃から JavaScript を書き続けてる人ってほぼいないと思うんですけれども、まあ、そういったところをこう本当に振り返って見ていくっていうところは本当にあんまり機会としてないなと思っていて、そこは JSConf.jp 参加して聞けてよかったなっていうところです。ここら辺は本当にあの話、その ES4 を失敗した話とかはすごいなんか共感を得るところとかもあって、こういった歴史があるから今のその JavaScript のエコシステムの考え方みたいなのができたんだなっていうのは、はい、個人的には面白かったセッションですね。
こういうことを知る機会ってあんまりないですよね、
うん、
なんか、はい、
そうですね、あとはですね、そうなんですよ、このセッションの中です。Don't break the web っていう、
はい、
なんかスローガンみたいなのが出てきたかなと思うんですけど、これなんか、なんていうか、多分意図はしてないと思うんですけれども、すごい、この後のセッションがすごい、ウェブを壊そうとする取り組みから守るみたいな話がいっぱいあって、例えば、その CommonJS の話がいろいろ出てきて、そういったところで、なんですかね、ちょっと意味は違うかもしれないんですけど、互換性を守るみたいなところはすごい、なんか意図せずそういう話が繋がっていて、ちょっと面白かったなと思います。
確かに、
まあ、それの文脈で言うともう一つ気になったのは JavaScript パーサーにユージング対応をする過程で与えたエコシステムへの影響という、はい、とセッションがありまして、このセッションの発表はですね、あの発表者の方はですね、実はあの UIT インサイトにも出演された経験のある方なんですけども、ユージングという、まあ、キーワード、ユージング宣言というものが新しい ECMAScript で使えるようになるんですけども、まあ、それをこう JavaScript パーサーに取り込むことでどういった影響、まあ影響というかどういったことを考えて実装しないといけないのかとか、全然考慮されていない問題が出てきたりみたいなところはが出てきて、これはすごく、なんつう、旗から聞いてる分にはすごい面白かった絶対実装するとなるとすごい大変だろうなっていうことはいろいろ出てきてっていうところがすごい面白かったです。これは発表も日本語ですし、はい、
はい、
これは良かったですね。
見てみます。
というわけで、今回は JSConf.jp2025 について話していきました。 LINE や風のフロントエンドコミュニティ UIT では社内勉強会やプロダクトで得た知識をこのような形で外部に発信しています。今後もぜひ UIT インサイドをお聞きください。ポッドキャストへのご意見ご感想などがありましたら、ハッシュタグ UIT アンダースコアインサイドでつぶやいてください。というわけで今回は JSConf.jp2025 について話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。